Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。
Sunday Night Live。
Thank you. 今週のサンデーナイトライブは BD レンズというバンドのマンボージャンボーという曲で始まりました。たまには曲名とかもね紹介した方がなんとなくラジオっぽいラジオの番組っぽい感じになるかな。マンボージャンボー、なんかヤンボーマーボー天気予報みたいなね、まあ、そんな、ヒゲフレディの何の得にもならない世間話、身の上話を聞いていただく番組サンデーナイトライブが今週も始まりました。お集まりくださいましてどうもありがとうございます。寒いってこともないですかね。今日はそれほど寒いってこともない。そうそう今週1週間はいろいろありましたね。まずアメリカの方で大統領選挙ありましてね、まさかのトランプさん当選っていうね、ドナルド・トランプ当選してしまいました。まさか、多分ねトランプさんに投票した人自身も当選しちゃったのっていうふうに多分思ってらっしゃる方が多いんじゃないかな。半年ぐらい前でしたか、イギリスが EU から脱退するかどうかっていうのを国民投票で決めましょうなんていうね、とんでもないことがありまして、結局国民投票じゃない、国民投票をしてみたら、EU から離脱したいという人の方が多くって、離脱することになっちゃってあの時も多分離脱したいっていうふうに投票した人たちもまさか本当に離脱することになるなんて思わずに投票してたんじゃないのかなってちょっと思いますけれどもね。なんか多数決でそっちは勝っちゃうのみたいなことが今年はよく起こるなっていうね。でまた大統領選で言えば当選が決まった後のトランプさんの表情がやたらこう硬いというのかそれまでのイケイケどんどんな感じがまるでこう感じられない、見えない、彼の表情を見ているともしかしてこの世の中で一番ああって思ったのは彼自身だったのかな、当選しちゃったっていうもう少しこうアメリカ国民の良識を信じていたのにあれみたいなこう風に見えちゃったんですよね。僕はなんだこの硬さはとか神妙な面持ちでねマイクに向かって喋ってらっしゃいましたよね。これからが大変じゃないですかね、ドナルドドナルドさん、どういうふうにアメリカをそして世界を動かしていくおつもりなのか、まずそれちょっとね政治的な話から今日始まりました。本日もツイッターにハッシュタグラジクド、カタカナでラジクドというハッシュタグをつけてつぶやいていただくか、ミクスラーのチャット欄に書き込んでいただきますとこちら届きますので、もしよろしければよろしくお願いします。さて今日は何の日いきましょうかね。2016年11月13日本日はですね、漆の日だそうですよ。日本漆工芸協会が1985年に制定、平安時代のこの日に文徳天皇と読むのこれ、ちょっとね漢字の読み方がね正しくない可能性もありますが、まあ所詮これはね、ヒゲフレディが軽く世間話をする程度の番組なので、ご容赦ください。文徳天皇の第一皇子、是孝親王が京都嵐山の法輪寺に参籠し、その満願の日のこの日の漆のその満願の日のこの日に漆の製法を菩薩から伝授したとされる伝説からと、 なんだかこう回りくどい由来はちょっと回りくどい気もしますが、なんか天皇のお子さんが、お寺で、菩薩から漆の製法を授かったという、なんだかよくわからない伝説から今日は漆の日と。でこの日は以前から漆関係者の祭日で、親方が職人に酒や菓子などを配り労をねぎらう日であったと。漆といえばね、かぶれるっていうイメージ、あと漆っていうのはあれ英語でジャパンって言うんでしたかね、なんかそんなような話を聞いたことありますけど、まあとにかくその日本の自慢できるね、日本が自慢できるこう工芸技術の一つだと思いますんでね。そして本日2016年11月13日、語呂合わせですね、11月13日1113、語呂合わせいい膝の日だそうです。ゼリア新薬が制定したいい膝の語呂合わせで決められたと で結局このいい膝の日というのがどういう日なのかはちょっとよく分かりません。いい膝、まあ、とにかくなんか語呂合わせでいい膝になったからこの日をいい膝の日にしましょうということなので、皆さん膝に感謝するような感じでね過ごしたらいいのかもしれません。そして今日は茨城県の県民の日だそうです。茨城県が1968年、昭和43年に制定したと。1871年、明治4年の旧暦の11月13日、府県統合、府県は府はね、京都府とか大阪府の府ね、県は都道府県の県ね、まあ府も都道府県の府なんですけど府県統合によって茨城県の名称が初めて使われたと。この時誕生した茨城県は現在の茨城県北部に相当し、1875年、明治8年に、新知県と読むのかな、新知県なのかな、新しいという字に治める明治時代の治ですね、明治の治ですね、新治県および千葉県の一部を編入して現在の県域となったと。ということで本日は漆の日、いい膝の日、県民の日となっております チュルニーさんからこんばんみとチャット入ってますね。こんばんみ、ビビるヒゲです何を話そうとしてたっけ今。先週ね、サンデーナイトライブは1時間という枠で放送しました。でまあ来週からも1時間でやることになるかもしれませんと言いましたけど、今週も1時間で行こうと思ってます。まあ大体今後は1時間を基本に配信していきたいなというふうに思っております。まあ2時間やってもいいようなものなんですけれどもね、まあ、よく考えるとその1週間のうち2時間も喋ると皆さんのお耳を拝借するっていうのはちょっとね、やっぱりこう長いなっていう僕の中でのちょっとバランス感覚ですよねやっぱり1時間1週間の中の1時間っていう方が ありがたみもあるだろうこんな箸にも棒にもじゃない、なんだ、毒にも薬にもならないようなね、こんな喋りはね、まあ1時間で十分だろうということでございますね。というわけで今週以降ずっとね、基本としては1時間でお送りしようと思います。もしなんかちょっとこう今日に乗った今日が乗った時にはまあちょっと時間延長してね、サイド B をやりますよなんていうこともあるかもしれませんけど、まあ基本1時間ということでやろうと思っておりますのでよろしくお願いします。さて今週の話題ですけれどね、どうもFacebook がですね、突然その大量のユーザーを殺してしまったというニュースが昨日だったかな、ニュースサイトかなんかで見つけましてね、そんなことあったと思ってね、もう僕はFacebook は1日に何度も覗くんで、そういうことがね多分僕の周りで起きてればすぐに気づいたと思うんですが、まあ、僕の周りではそういうのは見かけてないんで、まあ、海外のこと海外で起こった出来事なのかなっていうふうにも思うんですけどね、アメリカ時間の11月11日と言いますから、まあ、日本時間にすると昨日ぐらいになるのかな、アメリカ時間のですね11月11日のお昼前頃から Facebook ユーザーからの報告が殺到したと、自分のページが個人の追悼ページになってしまったというショッキングな報告なんですけれども、あの Facebook はねどうもあのそのユーザーがお亡くなりになった時にこのアカウントの持ち主はもうお亡くなりになりましたよっていうことがパッと見てわかるように、このキャプチャー画面がね載ってるんですけどね、なんかお花の絵が表示されてて、その横にね何て書いたんだろう、ちょっと画像がちっちゃくて読めないんですけど、多分この方はお亡くなりになりましたよっていうような説明の文章が表示されてるんだと思うんですよね。でそれが、亡くなってないユーザーのページに、表示されてしまうということが起きたらしいですね。それも一人や二人じゃなくて結構大量のユーザーって書いてありますからね、ちょっとびっくりっていうかショックですよね。自分のページを開いてみたら、あら死んだことにされてるみたいなそれはちょっとショックかな、でもちょっと面白いネタになるかなみたいなね、もし死んでますよって表示されてたら、死んだっていう体で何かこうコメントを書き込んだりとかねしたら結構喜んでもらえるかなとかすぐにそういうふうにねネタにしようとしちゃうところがまた悲しいさがですけれども、でこの記事を書いているライターのねダレル・エスリントンさんっていう方かな、この方のページも、お亡くなりになりましたと表示されているいたようですね。で彼は明らかにまだ死んでいない、僕は今彼と話をしているし、それは僕がブルース・ウィリスでないことと同じぐらい確実だという、なんだかちょっといまいちよくブルース・ウィリスではない、これあれかな、映画のなんていう映画でしたっけ、死者なんだっけ、ありましたね、なんかこうブルース・ウィリスと小さな息子さんを描いたちょっとミステリアスなサスペンス的なやつで、最後の最後エンディングで大どんでん返し、実はこの人は亡くなっていたみたいなね、こう衝撃のラストシーン、あれなんていう映画だったかな、あれ確かブルース・ウィリスさんが主演でしたよね。つまりそれに引っ掛けてこのライターの人書いてるんでしょうね。で、で一体どうなっちゃってるのっていうことを Facebook に問い合わせてみた結果、Facebook から回答が来たそうですよ。すごく簡素な回答ですね。本日の短い時間、追悼プロフィールを指すメッセージが誤って他の複数のアカウントにポストされました。このとんでもないエラーは今では修復されております。深くお詫び申し上げるとともに、ちょっと滑舌が、深くお詫び申し上げるとともに、できる限り迅速に修復いたしましたことをご報告申し上げますと、すごくさらりとねしている。誠に申し訳ございません。だってね、生きてる人を死人扱いしちゃうってね、これかなりの大事ですからね。 こんなのは本当にね、あってはいけない間違いなんですよ。なのでね、本当なればものすごいあの菓子折りでも持って、そのユーザーの方々ね、一人一人回ってですね、土下座をしてですね殺しちゃってごめんなさいって謝らなきゃいけないような、まあ日本の企業だったらそんなことぐらいね、しかねないくらいの大事だと思うんですけど、さすが Facebook さん、ドライな対応でねまあこれはこれでいいかなとも思わなくもないんですけどね。でチルニさんの方から、シックスセンスが、そうそうそう、それだ、シックスセンスだ、6番目の感覚っていうようなね、あれですね、シックススですよね、多分ね、6番目っていうあれですよね。でメグちゃんから、シックスセンス以下同文そうか、シックスセンスね、僕見ましたね。これ最初に見た時にはすごくね、おお、あれ誰が監督だったかな、あの人だったっけ、12モンキーズとか撮った人だったっけ、違ったかな。でね、ちょっと話がそっちにこう行っちゃいますけど、あのね、この前なんかの記事でね、二度見ないであろう映画特集っていうのがあってね、この映画は別に面白くないわけじゃないんだけど、一回見たらそれで十分っていう映画がね、10本ぐらい紹介されている中でこのシックスセンスが入ってました結局ね、このエンディングを知っちゃってる上でもう一回見るっていうのはちょっと辛いですよね、この映画はねやっぱりこう最初に見た時の衝撃っていうのはもう帰ってきませんからね、二度目では。なので映画を作る方もやっぱこう何度も見たくなるような映画を作った方が多分儲かるっていうかね、いいと思うんですけど、一回見たらもう二度目は面白くないかもねみたいなあれかもしれませんね。で慶次郎さんの方から、今日もいつも通りシラフで参上。もうこのいつも通りシラフっていうのがもう定型文になってきてますねもうこれネタフリみたいな感じでね、ネタフリしてる間に出て行ってくれって、これはジュリーのなんていう曲だったかな、忘れちゃいましたけどね。で寝落ち必須、ちごた寝落ち必須、で寝落ち必定と読むのこれ、という書き込み。あ、もう今日はあれですか、お疲れモードだったりなさいます。あ、だったらこのサンデーナイトライブを子守歌代わりにしてお休みいただけると、多分ねすごくいい夢がね夢がね、すごい超ナンセンスな、毒にも薬にもならないような夢が見られると思います、はい。でエチルニーさんの方から、違う、 M ナイトシャラマン、シャラマンじゃない、シャマラン、これは M ナイトシャマランなんだ、もしかしてシックスセンスの監督さんのお名前かな。あ、そんな方でしたか。僕全然このシャーマランさんのことは知らないなじゃあ違ったのか、あれと勘違いしてるかなブラッド・ピットと誰かがサミュエル・ L ・ジャクソンだったかな、セブンっていう映画ありましたね、セブン、あれと間違えてたっけ。セブンもなかなかに面白かったような記憶があるんですが、ちょっとストーリーが思い出せないで、チルニーさんから、その曲は勝手にしやがれですね。あ、勝手にしやがれか、あ、そうかそうか。でめぐちゃんの方から、そろそろ寝落ちてもおかしくないほどぐてなのに、疲れすぎて眠気が来ないと書いてありますね。じゃあね、めぐちゃんがなるべくこう寝落ちできやすいように、 思いっきりこうテンション落としてつまらない話ばっかり、まあ、つまらない話っていうのはまあいつも通りなんですけどあの、眠りにどう導く同眠っていう言葉あります？同眠効果抜群の番組を今日は心がけてみようと適当なこと言ってますね、そんな番組にする気満々でございます、あ、チルニーさんからセブンはデビッド・フィンチャーです。あ、デビッド・フィンチャーか。デビッド・フィンチャーはあれこれ何を撮った人だったかな、全然出てこない。 めぐちゃんの方から小難しい話でよろしくですと、六方全書かなんかを朗読したらいいんでしょうかねもうあのね、六方全書とか朗読なんてさ、もう本当地獄ですよね。朗読する側 もう漢字だらけでしょ多分ね。うん、頭痛くなりそうですね。でチルニさんの方からドラゴンタトゥーの女とかソーシャルネットワークとかパニックルームとかエイリアン3とかとか、あ、ググりましたねさっきのデイビッド・フィンチャー監督の作品ですか。あー、なるほど。じゃあ僕結構見てるな。あ、でもパニックルームは見たことないな。エイリアン3も多分見てると思うけど見てないかな。ちょっと自信がないなるほどね。あの結構いろんなタイプの作品を作ってる方ですね。ソーシャルネットワークってデビッド・フィンチャーっぽくないことないなんとなくね、ドラゴンタトゥーの女は結構好きですね。あれはなかなかもうオープニングからして結構ゾクゾクっときましたね。あのレッド・ゼッペリンのあの、移民の歌のカバーがねこう流れて、ダンタダディダンディダンタダディダンだっていうね、あのかっこいいこのリフでね、ドラゴンタトゥーの女はもう一回見てみたいなっていうふうに思いますけどね。でチルニさんの方からこの曲いいですね。今おかけした曲はキース・キルゴさんのですねスパークルバードっていう曲でございました。トランペットの音色もねなかなかよろしい感じでね、でチルニさんからファイトクラブとかゾディアックとかゴーンガールとか、あ、結構多作な方ですねこのデイビッド・フィンチャーさん。結構いっぱい作ってらっしゃいますね。それもあのかなり話題作というか、人気の高い作品が多いように思いますねじゃあね、ソーシャルネットワーク関係のね話をさっきしましたね。あの Facebook で、ユーザーが勝手に殺されたことになっちゃったっていう、まあ殺されちゃったことになったわけじゃなくて殺されちゃったんですけどなのでまあそのことについてちょっとお話ししようかなと思ってましたが、あの映画つながりでねちょっと路線変更して映画の話。皆さんホラー映画はお好きでしょうか。ホラー映画とかサスペンスホラーとかね、僕はあんまりねホラー映画って得意じゃないんですよ。とはいえまあ全然見ないかっていうとそういうわけでもなくて、過去に見たホラーの中でやっぱり好きな作品っていうのはいくつかあるんですよね。僕らがね小学校中学校ぐらいの時かな、すごくあのホラーのブームと言っていいのかな、あのエクソシストに始まり、あれあの人が音楽をやったあのダンディティンダタンダタンダティンタンタンで全然違うな、あのチューブラーベルのね、なんて人だったっけ、バンゲレスじゃなくてあのギリシャの方のシンセサイザープレイヤー、あの方がね、サントラをやったねサスペリアとかね、あとね何があったかな、ちょっとタイトルがゾンビとかもそうだし、キョンシー、キョンシーはホラーじゃないか、あれコメディか、まあとにかく僕小学校中学校の頃の頃にですね、頃の頃に、結構いっぱいあったんですね、ホラー映画のブームみたいな。あとパニック映画とかもねいろいろありましたけど、そのつながりであのスティーブン・キング原作のキャリーっていうね作品、あれはなかなか僕はあれもあのラストシーン、最後のシーン、最後の2秒か3秒ぐらいってうっって思った映画でしたけどね、あれは結構好きでしたね。やっぱりスティーブン・キングの作品は何とも言えないこのなんて言うんでしょう、叙情性みたいなものがねあったりしますしね。 で、あと、まあ、僕はこの監督さんが大好きなんで、見たんですけど、シャイニングね、スタンリー・キューブリックのシャイニング、これはもう何度も見てますし、あとオーメンね、オーメン、666ダミアンね、オーメンっていうのは、あれはあの西川のりおさんのあれ、つくつく帽子つくつく帽子オーメンっていうのはなんかもうはちゃめちゃですね、話があっち飛んだりこっち飛んだりね、で、あのホラー映画ね、ホラー映画っていうのはね、必ずあの人がいっぱい殺されますね。で、あの、だいたい見てると、あ、こいつ殺されるなとか、あ、こいつこんなことしやがって、こんなことをしたら絶対危ないのに、なんでこの人こんなことをするのみたいな人が出てきて、まあ、必ず殺されたりするわけですけれども、だいたいあの登場人物、あの若者たちね、男女がこう森にキャンプとかに行ってね、夜の湖、真っ暗なんだから湖で泳ごうなんて全裸で泳ぎ始めたりすると、もう絶対何か起こりますけどねで、まあそのホラー映画で死なずに生き残るためにはどうしたらいいかっていう記事がありました。ちょっと面白いかもしれないなと思ったんで、ご紹介します。まあ、だいたいこいつ殺されるなっていうやつは、まあだいたいわかりますよ、見ててね、雰囲気でね。あと、あのカメラのカット割りとかで、あ、このパターンは絶対次の瞬間何か起こるぞって思わせておいて、ほらやっぱりだったり、こうガーッと盛り上げといて、あ、何も起こらなかったっていうようなこうフェイントがあったりね、まあいろいろあって、こうなんて言うんでしょう、定石、こういう時にはこういうふうになるはずみたいなパターンがある。で、そのパターンを分析していって、ホラー映画の登場人物の中でこういう人は死なないぞっていうパターンを分析した方がいらっしゃいます。第5位、ホラー映画で死なない人、第5位、敵を思いっきり罵る人は死なない、殺されないだそうですよ。でね、これもいろいろ、例えば映画プレデターではこの人がとかね、っていうような例がこう上がっております。やたらプレデターの話がすごく多いんですけれどもね。で、ホラー映画で殺されにくい人、第4位、専門家の意見をちゃんと聞く人は殺されにくい、ね。これもね、映画28日後っていう映画があるんですかね、この映画とかエイリアンとか、なんかにあれだそうですよそういう人が出てくるそうですよ。でね、第3位がどこ行った、第3位、あったあった、第3位、見たことのない食べ物を避ける見たこともないような食べ物を食べちゃう人って、それは死んじゃうかもしれません。それはあのホラー映画の中じゃなくても、一般の生活の中でも、見たこともないようなものをいきなり食べちゃいけません、それは死んじゃうかもしれませんからね。まあ、これもあのエイリアンとかね、の中で、まあ見たこともないようなものを食べちゃって、こうえらいことになっちゃってね。マタンゴっていう日本の映画がありまして、まあ、キノコを食べちゃうというね、まあ、そういうあの映画もございました。そして第2位、右側に気をつけろって書いてありますね。映画エイリアン対プレデターで男性が右に振り向くとプレデターが登場、男性はもちろん死亡しました、ね。左を向いていた男性、右を向くと、左を向いていた男性、右を向くと待っていたのはエイリアン、やっぱり右側から登場してきた敵に殺されてしまった。なんかもうすごいピンポイントなデータですね、これね。そして、ホラー映画で、殺されない人のパターン第1位、敵に居場所を知らせるべく思いっきり叫ぶ人は殺されにくいだそうです。もうなんか全然面白くない特集でしたね、これね。で、あ、ひろかずエモーションさんの方からゴブリンあ、さっきのあのサスペリアの音楽のあれですかね。ゴブリン、なんだっけ、ダメだ、出てこない、ゴブリンだったの、 かしら。ちょっと僕ね、なんか人の名前として覚えてるんですよね。ゴブリンって多分人の名前ではなくて、これグループ名ですよね。誰だったっけかな。でももしかしたらゴブリンだったのかもしれない。本当勘で喋ってますからね。でチルニーさんの方から、ミザリーは痛い。あ、そうですか。ミザリーはちょっと見てないな。見たことないな。ミザリーはこれもなんとなく人の名前っぽいですね。ミザリーって女性の名前っぽいですね。キャリーもそうでしたけどね。まあそういうわけでございましてね。あのホラー映画っていうのは僕ね、怖いものは別に大丈夫なんです。こう前にも言いましたね、多分ね、怖い映画っていうのは別にいいんですけど、びっくりさせられる映画が嫌いですね。なんかこう急に大きな音がとかね、急に何かがバッと出てくる、それはそれは怖いんじゃない、びっくりしただけだっていう、なんかこうそういう映画見てるとちょっとイラッとしますね。ちょっと脅かすなバカみたいな。ちょっと逆切れ状態になっちゃうってね、いうふうになります。チルニーさんから、ではぜひ見てください、スティーブン・キング原作で、シャイニングのあのホテルもちらっと出て、そうなの、シャイニングのあのホテルもちらっと出てくる、あのオーバールックホテルですか。ロケ地が同じっていうことなのかな、それとも設定としてあのホテルと同じホテルにまつわるストーリーなんだろうか。ミザリー、ああ、まあ見てもいいけど、まあ基本的にホラーはあんまり得意じゃない。あんまり得意じゃないのにホラーについてもう散々ねお話しするっていうね。チルニーさんから、同じ世界の話なの。同じ世界の、じゃああの人ジャックも出てくるんですか。ジャック・ニコルソンが演じたジャックというあの人が出てきたりするんですかね。まあもし機会があったら見てみるかも。ね。
You know, in this life there are circumstances that happen beyond our control.Sad, but know that I love you. The universe loves you. Be happy. Let it rain, let it rain, let it rain.
どうしても気になったんで今曲をかけてる間に調べました、サスペリアの音楽、あ、喉が鳴った サスペリアの音楽、ひろえもさんがおっしゃる通りゴブリンでございました。で僕が勘違いしてたのはエクソシストの音楽とサスペリアがどうも昔からね入れ替わったり混同したりしちゃう癖があるみたいで、僕が一生懸命思い出そうとしていた人の名前っていうのがマイク・オールドフィールドでした。マイク・オールドフィールドはサスペリアではなくてエクソシストの方の音楽で使われてたんですね。チューブラベルズっていう曲がね。そうですそうです。だからゴブリンの方があれですね、ミニマムミュージック的な同じ旋律がこうガーッとこう繰り返されていくで、どんどんこう盛り上がっていくみたいなね、シンセサイザーとても原始的な時代のね、まだシンセサイザーの黎明期に近いぐらいのね頃の音楽ですよね。でゴブリンはイタリアの作曲家、バンド、まあ、とにかくゴブリンさんはイタリアの方で、マイク・オールドフィールドは誰、どこの国だったかなスイスとかなんとか、なんかその辺、いやまたこれもいい加減なことを言うとね、なんかもう違うじゃないかっていうふうにツッコミを入れてくる人も、まあ、いないか、まあそんなわけでね、なんかころのこう音楽の面から見てもホラー映画の音楽っていうのはちょっと興味深いところはありますね。人のこう恐怖っていうものを音楽でどういうふうにこう刺激していくかっていうのはね、意外とその驚々しい音楽音というよりもどちらかというと美しい感じの音色であったり、なんつうんだろう、シンプルな感じかな。やっぱ音色かな、フレーズもそうなんですけど、フレーズもなんつうんだろうな、こう起承転結がはっきりしているような音楽ではなくて、もう少しこうそれこそね、ゴブリンの サスペリアみたいにこうひたひたとこう繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しみたいなそういう方がやっぱり怖さっていうのはね、深く深くこう やってきますよね何が言いたいんだろう。で、あの最初にあのフェイスブックのねお話ちょっとご紹介しましたあ、そうだ、今日もあの1時間番組となってますんでね、サンデーナイトライブあと、7分ほどで、終了でございます。で、フェイスブックのお話ししてた時に何がお話ししたかったかっていうと、もしそのユーザーがね亡くなった時に、アカウントは残るわけですよね。そのツイッターにしろフェイスブックにしろその他の SNS にしろアカウントが残りますよね。で、最近ではフェイスブックは選べるようになったのかな、もし自分が死んだ時にその残された自分のアカウントをどういうふうにするかっていうのをあらかじめ決めておけると。で、例えばそのアカウントをもうそのまま閉じてしまうという選択をするか、それとも、誰かその後管理してくれる人をあらかじめその指名しておいて、自分がもし死んだらこの人にこのアカウントの管理を委ねますからよろしくっていうふうにあらかじめ言っとくか、それとも死んだ後もそのまんま何もせず放置するというのを選びますかと。まあ多分この3つぐらいですよね。もう閉じてしまうか誰かに委ねるかそのままにしておくか。で、これはやっぱり自分が生きてる間に選んで、決めておかないとね意味のないことなんで、まあ、僕もFacebook があれいつ頃だろう、去年か一昨年かそのぐらいだったと思いますけど、そういう選択できますよっていう制度になった時に考えてみたんですね。で、僕の場合はじゃあどれを選んだかっていうと、そのまんまにしておいてくださいと、そのまんまこう放置だから、ペンペン草が生えるかもしれないしね、もしかしたら死んだ後の方がFacebook とかSNS 上でもしかしたら自分が死んだ跡地がすごい盛り上がるかもしれないしまあ自分はそれを見届けられませんけど、なんか放置してこうペンペン草が生えるのもまた面白いし、逆になんかその自分の死をネタに何か盛り上がりがあっても面白いしっていうような感じでね、放置しておいてくださいっていう風なのを選んだんですよね。皆さんはどういうお考えでしょうかね。やっぱりこう自分が死んだ後はちゃんと叱るべき、手順でもってクローズドさせたいっていう願望も多分強い方はいらっしゃると思うんですよね。で、僕もFacebook の友達の中にもう4年ぐらい前ですけどね、一人亡くなった方が いらっしゃって、その方は選べますよっていう風になる前に亡くなっちゃったんで、まあ、放置されてるんですね。で、結局その方のアカウントに、そのお友達の方がこの方はもうお亡くなりになりましたよっていう書き込みをしてくれたから、あ、亡くなっちゃったんだっていうのが分かったと。で、まあその後もその方の誕生日が来ると、まあ、Facebook の友達にね、今日は誰々さんの誕生日ですっていう通知がバッとこう届くわけですよね。で、そうなるとその方の誕生日が来るたびに、まあ、1年ごとにその方のそのページに皆さんが、I miss you みたいなね、メッセージを書き込んだり、まあ、思い出話を少しこう書いてみたりとかっていうような場になるわけですね。まあお墓みたいなもんかもしれませんよね。まあ普通亡くなった日命日に、みんなで集まってお墓参りをしたりとかっていうのはあるんですけど、まあ SNS の場合には、お誕生日が通知されるんで、亡くなった日ではなくて誕生日が来るたびにその人を偲ぶみたいなね、いうことがありますもんね。なんかいつか必ず自分の死っていうのは来るわけでね、なので、まあ、死ぬ前に 決めておけることがあるんだったら、まあ、決めておいた方がねいいかなと思うんですよ。でどうしますかっていうね、選択をどれを選ぶかっていうことで、その人のこう性格みたいなのもねある程度わかるでしょ多分ね。まあ、僕みたいにその後放置した方が面白いかもなんて考える人はあんまりいないかもしれませんけど どうでしょうね、皆さんはどういう自分がいたその跡地はどういう場になってほしいとお考えでしょうかね。あれツイッターなんかでもありますかね、自分が亡くなった時にそのアカウントをどうするか選べますよっていうようなあれはあるんですかね。まあとりあえず僕の場合 SNS もそうなんですけど、ブログがね、もうブログ、自分のブログ自身がもうすでに自分の生きた記録として、まあ、書いてるようなところがあるので、SNS よりどっちかというとブログかな。あ、この人更新が止まったっていうね、あ、どうしたんだろう、半年もう更新がない、1年ない2年ない、あ、なくなったんだろうなっていう、なんかそういうこうやんわりと伝わっていくその感じがね、なく自分らしいかなみたいなふうには思うんですよね。チルニーさんから放置もいいですね、まあその辺は人それぞれのお考えがねあるでしょうねと、そんなような話をして、やっぱり1時間って短いですね。もうそろそろお別れの時間がやってまいりました。ヒゲフレディがお送りしましたサンデーナイトライブ、来週も多分ね同じ時間にお送りできると思いますんで、もし、お時間のある方は来週もお付き合いいただけたらと思います。では今週は皆さん最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。ではおやすみなさい。